斉藤と申します。最近あった心臓がヒュッとしたことを報告したいと思います。お付き合いを始めたばかりの彼と私のパソコンでネットフリックスのヒューマン映画を2人で見ていました。エンディングも終わりかけで映画の余韻に浸っていたところ、次に見るではハグッとプリキュアが出てきたのです。心臓がヒュッとしました。彼はかなりびっくりしていました。私はここでごまかしても仕方ないと思い、ハグプリがいかに素晴らしいか、ジェンダーを超えたプリキュアの登場、自分らしさの尊重、ストーリーの伏線回収がすごいなどを力説しました。プリキュアを一緒に見るまではいきませんでしたが、素晴らしさは理解してくれたようでよかったです。皆様は自分の趣味がバレて心臓がヒュッとした経験はありますか？斉藤さん、ありがとうございます。いかがでしょうか？
ねえ、趣味がバレて、
うん、
バレてって言うと誰にバレるかでも よるんじゃないこれ、
うん、僕は世界一初恋を見ているのを母親に見られたことがあります。まあしょうがないんですけどね。 あとローキューブ見てるのを母親に見られたことが
あります。
はい、
2つとも結構危険級ですよね、
うん、そうですね、ちょっと一線越えてるやつですからね。
僕もあの大学デビューして、はい、あのオタクであることを隠したんですけども。
あ、そうなんですか？
そうなんです、最初は、
うん、
でうちに友達が急に遊びに来て、うん、コミケのカタログがこたつの上に置いてあってバレた
でもコミケのカタログで相手は理解できるんです
か？当時あもう分かる、20年以上前に理解したってことは、うん、じゃあお前もだろ
って、お前もだよってことですよね
これ何だよね、本当ですね。
だよね、うん、
比嘉くんは妹に女に乱れた
い。おい！それ趣味じゃない
ですか。趣味じゃないですか、
それ
は。本能ですから、人間の。
ね、うん、ライフワーク。
ライフワーク。ライフワーク。
露出狂なんです。
親にバレたこととかある？
親はないですね。親全然興味ないみたいでして。
うん。
全く言われたこともないですけども。うん、ただ、小学校5年生の時に、うん、ためたマイチングマチコ先生をですね、うん、全部捨てられましたね。
うん、そうなの？
本棚に入れてないんですよ、
うん、
あの洋服ダンスの中にですね隠してたんですけど
それが
猫そぎでも未だに巣立つことを言われないんですよ。
あ、
だから僕は親バレしないと言ってますけど
それは漫画だから捨てられたってこと、それとも漫画の内容を加味した上で捨てられたってこと？
内容を加味してでしょうね。
内容なのかな、
いわゆるベッドの下と同じ状態ですからね。
あ、
マイチングマチコ先生は全結構10冊以上ありましたからね
別に隠してなかったからな。
え、国さん兄弟どうだった？そのリアクション的にはなんかおかしいなっていう感じではなかった？
いや、あのね、兄貴はすぐに俺は一人の部屋が欲しいって言っても完全に AT フィールド、うん、もう壁を作っちゃって全くな、
ね、あ、
もういや俺は何も言ってないからな、はい、中見れない、うん、でほとんど何会話もないから全く部屋もわからない、どうなってるか、はい、俺は弟と高校ぐらいまで一緒だったんだけど、別にそういうものは分からなかったね。
弟も一緒に見たりしてたアニメとか？
いや、だから弟と一緒の時にはテレビなんか置けなかったから、同じ部屋だったから。
そっか、
一人になってからだよ。じゃ あのテレビ変えるな、コンポ変えるなって思って音楽とかやり始めた。ただ影響はだから受けちゃってる。俺が音楽だから洋楽聴き始めたら弟も聴き始めて、で弟も部屋欲しいって言って庭に小屋みたいなの建てるじゃない。
はいはいはいはい、
だったらもうやっぱ自分の高校の友達とかが来るようになってきて、弟はだから海外のハードロックだけじゃなくて日本のも聴くようになって、 X っていいよとかそういうことを言ってたって話だ。
そうですか、
うん、
まあでも付き合いたての彼ってね、
そうですね、
よかったよね、プリキュアでも。
本当ですよね、
うん、
確かに怪我してないよね。
彼知らないので、あ、懐かしいねで終わらせてばよかったのに、真面目すぎたんでしょうね、全部バラしちゃった
プリキュアだったらでもそんなにショックでもなんでもないんじゃない？
どうですか、カズさん、ムカつきますかこのメール？
なんでですか。
イチャイチャしてるから。
ああ、なるほど。いや別に全然他人は他人なんで。
はい。
彼氏が次にちゃんと知って少し見てくるかどうかでちょっとね。
それぐらいで基礎別れるようだったら本当にろくな男ではないってことで。
いくつかによるよね、ま
あ
うん。何歳ぐらいかによるよね。
あそうですね、
10代とかまだ大学生とかだったらいやもうそれは普通に見てるでしょ、うん、
大事、
うんうん、感じだもんね、
はい、いや逆に大事件になりませんそれ。
ええ
大人になってからだと割り切れるんですけども、多感な時期ってどうしてもこう自分の趣味にビクビクする自信がなくて、
それがねこの間石井氏が来た時に、はい、あの今みんなアニメ見てっから
聞きました、あれは
そんなに気にしてないっていう感じだったね。逆に隠す方がガチっぽい感じになっちゃう、う
ん、あれ僕頭入ってこないんですよ、信じられなすぎてそんな世界線あんのと思った
よね。今でもそんな感じだそうです、どうも、4月の編集室ですね、米粒仕分けの三木達夫です。
国崎です。
日賀萌です。
カズ SP のカズです。
カズさんお久しぶり。
どうも久しぶりに来ました。
ちょっとね暖かくなってきましたけれども、
はい、
最近はどうしてましたか、カズさん。
最近あ、直近の話で言うと、あの、はい、脱毛レーザーでヒゲを脱毛してきました。
そんなのあるんだ。
ちょっとピリピリ痛いです
よ。前も広がりますよ、カズさんから同じ話。
脱毛レーザー。
脱毛レーザー。あのヒゲ剃りがしなくなってめちゃくちゃ便利ですよ。
いいな。
いいですね。痛いですけど。
痛いやっぱり。
痛い。最初は特に痛かったんですけど、だんだん細くなってきて。完全にこうツルツルなんですよ、うん、だけど数年するとやっぱりだんだん生えてくるんで、それの、はい、ケアで行ってきました。
あ、そういう体のメンテもやってるんですね。
自己投資やってますよ、
自分磨きですね、
はい、自分磨きで。
お仕事の方はどうですか。
仕事はもう順調にヘトヘトで疲れてます。
だからもうね、それはそうですよね。
ちょっと休む間がなくてですね、うん、マジで1年間に自分の完全な休みが1日か2日ぐらいしかなくて、セルフブラックやばいですからね。
そうなん
ちょっと気をつけようかなと思って。
やっぱ我々フリーですから休みも自分で作んなきゃ
い
けない、
ね、そうなんですよ。
難しいよね。
ただフリーランスって仕事を失う怖さがあるんで。
そうだから休めないよね。
休めないの。だから
毎日が日曜日か日曜日がずっとないかのどっちかなんですよ。
そうですね。両極端です。
原稿じゃないですか、カーズさんの場合、
はい、僕ライト
休みって言われても締め切り、あのこのあるからこれやんなきゃな、あれやんなきゃなってなっちゃう、
はい、なりますね。アニメも仕事の観点で見ながらメモってやっていくしって感じで、完全にこう遊びと仕事が本当にこう境目ない感じなんで、
そうだよね、
よろしくないなと思って。
そんなカズさん今はどんな作品にハマってますか。
ですね、やっぱまあちょっと前期になるのかな、3月期、
はいはい、
あの今最終回らしてちょっと今ロスが入ってるんですけど、
そうですね、
あのファビニックとか、
はい、
あのクロイツさんとか、
ファビニック、クロイツさん、うん、
あのあたりのやっぱりこうカウチポテトアニメがちょっと刺さるというか気持ちいい、
ね、ああいいですね。
なんか疲れず見られる感じしていいですね、うん、本当にね。
伊賀君は何の話してるか多分分かんないと思うんです
けど。いや、なんとなく分かんない。
専門用語なんて申し訳ない。
なんとなく分かんないですよ。
専門用語なん
て。カウチポテトアニメでメール来てます。
おいいですね。
八ヶ岳の砂付近さん。先日 YouTube の熱文字クラシックの方で久しぶりにカウチポテトアニメの回を復習しました、
うんうん、
これカズさん喋ってたやつです
ね。はい、そうですね、懐かしい。
以前拝聴した時にクニーキャップが、光と水のダフネの、うん、懐かしいな
またすごいとこ
に喋って
るな。まあね、そうだよな。
女の子があそこにサロンパスを貼ったアニメという紹介に対し、私が股間にサロンパスなんて貼って痛くないのと、キャラのビジュアルではなく股間を心配するという我ながらわけのわからない思考に陥ったことを思い出し遅ればせながら光と水のダフネを視聴してみました。
お、
当然のことながら女の子が本当に股間にサロンパスを貼ってその痛みに耐えてるわけではありませんでしたその過激な水着のような衣装は地球温暖化で暑いからという設定なんだとのクニキャップの解説はありましたが、モブたちは普通の夏の装いなので、
そうなんだよ、
カーズさんのあの子たちは地女という説の方が説得力がありました
言ってましたね。
相変わらずのパッとしない自分の日常、世間を見れば長引く流行り病や北国での紛争、気のめいることばかりの毎日ですが、そんな中で腹を抱えて大爆笑するでもなく、シリアスな展開にハラハラドキドキするわけでもなく、感動の涙を流すものでもない、酒を飲みながら頭を空っぽにして薄ら笑いを浮かべながらぼーっと見て楽しめる、そんなストレスなく疲れないで楽しむダフネのようなカウチポテトアニメの価値を再認識しました。
視聴する機会を与えてくださりありがとうございました。
いい見てくれになりましたね。うん、ちゃんと見てくれて嬉しい。
ラフネ見てくれたんだ、超嬉しい。
探すの結構ね。
いやだから見なくていいっていうのがカウチポテトなんですよね。
そうです。人生に何の影響もないですから。
そうそうそう。そのアニメ興味あるっていう人に何か勧めてって言われた時にまず出てこない。
そうなん
です。そこがいいんだよね。だけど最近がっつりアニメ見てる人でもオタクの共通言語も分かってる人だったら、うん、その昔光と水のダフネというアニメがとかって言えるよ
ね。ああ、そうですね。
はい。
なんか
これ見ることによってまたおすすめアニメとかが入ってくるわけでしょ。
そうです、
ね、動画配信だったらえらいことになってますよね。あのこの歴史をたどっていくっていうか、
駄菓子みたいなもんなんですよ。 そんな正座して食べるもんじゃないんだって。
そうそうそう、うん、カウチポテトはね、だから僕らが評価していかないと多分埋もれてしまうから。
確かに、
ね、
そうなんです。誰も何も言わなかった。
そう、いやだからファビニックすっげえ面白いけど、うん、じゃあ10年後語られてるアニメかっていうとちょっと分かんない。
難しいよね。
まあないでしょ。申し訳ないことに、はい、
面白いけどね。あ、よく考えたなっていう。でも毎週その時間が楽しみっていうね、うん、いいですよね。
ファビニック面白かったもん。
面白かった。
あと、うん、に残らないのが大事だと思うんですよ。
やっぱそうだよ。
見終わった後にすっきりリセットして、うん、じゃあ明日も頑張ろうって気になれればそれで OK みたいな。
なるほど。
だからあのハードディスクに保存するほどではない。
せっかくフォローしたつもりだったんだけど、落とします
。そうは言ってもこう一応保存はするんだけどね、うんうん。じゃあ見返そうって思うタイミングがいつになるのかわからないっていう。え、前期だとなんだろうね。
カウチポテト。
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 あれ賢者の弟子とか。
ああ、いいとこっすね。
じゃあ失格門とかあの辺もそうなん
ですか。失格門、
ね。そうですね。うん、
週末のハーレムどうですか。
どうすけでよかったと思
う。あそこまで味付け濃いと、だからちょっと結構食べるのに力いるんだよね。咀嚼能力いるんだよ。
なるほど、奥歯使わないと。
奥歯使わ
しっかりも。
前半割と1話2話結構じらされたからね。
そうですよね。
おたかつということで、マナとアットキテミロリンさんからいただきました。
ありがとうございます。
お正月の風物詩箱根駅伝がテレビでやってるのを見ていて、2歳になる娘の発言に度肝を抜かれました。わー、お馬さん頑張れだ、ママの好きなオグリキャップゴルシビスビスと走っている人イコール馬娘と誤認識をしてるじゃありませんか。アンパンマン、シルバニアファミリー、ポケモンを経て、父母がひっそりとやっていた馬娘のゲームに興味を示してから、今ではすっかり馬娘に激ハマりしてしまいました。ちなみにスペシャルウィークとスマートファルコンが推しのようで、ライスシャワーの曲ささやかな祈りを毎日モノマネしております。勘違いをした娘にはその後誤りをしっかりと訂正しました。自分にとってこの出来事はなかなか衝撃的だったのですが、いや待てよ、思い返したら自分も同じような経験がありました。自分は幼少期アニメ漫画好きな父に手を引かれ、中野ブロードウェイ、秋葉原、コミケ、ワンフェスなどイベントに連れて行ってもらい、結構ですね、ジャニーズ好きな母、ゲームをしている兄の隣で見ながらの環境で育ち、腐ったユリ好きジャニオタになり果てました。そんな自分も小さい頃ウルトラ級ケムール人の回から水たまりを踏むとケムール星に連れて行ってしまうとトラウマになったり、吉村夏樹先生の漫画里見八犬伝、これはあの犬塚篠の性別が女子設定から犬塚篠が女の子だとずっと思っていて、どうして実写でタッキーなんだろうかと疑問に思ったり、父がやっていたスーチーパイから麻雀という遊びは負けたら裸になるものだと思っていた。今まで出会った作品からたくさんのことを学んできましたが、少し間違った知識入っちゃったなぁなんて出来事が今までございますでしょうか。これからも皆様のご活躍を応援しております。現在周りに同志もおらず、おた話をトロできる環境本当にありがたいです。ママ友さんが LINE でカナヘイの EP スタンプを使っていらしたので、ポケモンがお好きなんですかと勇気を振り絞って尋ねたところ、知ってるんですか、可愛いワンちゃんですよねという返答がトラウマになってしまいました。
なるほどね。
アニメオフ会とかの場で、今期何見てるんですか、何の作品キャラがお好きなんですかで大体会話が成り立ち、 はじめましてな方ともオタトークに花を咲かせていた頃が遠い昔に感じます。とりあえず携帯に東方の咲夜さんラバストをぶら下げて、日々ささやかな主張をしておりますということで、マナとアットキテミロリンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
エリートですね。
エリートです。
エリート
英才教育受けてらっしゃいます。
そうだね、
アニメ化するぐらいの濃いバラエティですよね。
走ってる人を馬娘と誤認識してるそうですよ。オグリキャップって言うんですよ、2歳児が。
そういう時代なんですね。子供にも刺さるんです
。すごいっすね。
この本番の10分前までやってましたけど。
やっぱやってました。
やってました。
はい、相変わらずずっとなんですね。
そうですね。
ずっと馬娘なんです
。ずっとやってますね。今ちょうどスマートファルコンのイベントといいますか、やってて、今必死に今ファルコンを育ててます。
おはい、僕ちょっと怖くてゲームできないんですけど。
ああ、そう、やめた方がいいです、あれ。
そうですよ。
やめた方がいい。
やめた、いや、本当に。
抜けられなくなる。
抜けられ
ない。
沼です。
沼です、完全
に。沼ですか。
これって、ゲームのゴールってどこなんですか？
ゲームのゲール、あ、ゴールないですね、うん。永遠とループで育成していって、ひたすら強い娘を育てていくっていう。
それはもう一人だけでもずっとそれでループできるんですか？
まあ、いろんな複数のキャラいますけども、基本的にはまあ1対1で育てていく感じ。
なるほど。
でも寿命あるじゃないですか、馬に。
一応それはそれで一回育てきったらそれで終わって、うん、また最初戻るんですよ。
戻る？時間が？
時間が
って同じ馬でやるんですか？
出しちゃおう。いやだから複数の馬娘を一応3年間育てるっていうのがあって、うん、育てきると殿堂入りって形で一応、まあ、魂的なものになって一応強い馬娘としてキープしようかです。
じゃあもうときメモみたいに一人ずつ攻略していく
タイプではないですね。パワプロとかで強い選手を育成していく感覚に似てるの。
で、無限じゃん。
そう。で、例えば10回目でいい馬娘ができた場合には、それをチーム戦で他人と戦わせたりとか。
なるほど。
あ、じゃあ一頭ずつ本当に強くしていく。
強くしていく。
で、手持ちの馬がすごい揃ってくって感じ
ですね。で、それとは別にイベントで馬娘同士の会話だとか、キャッキャウフフが楽しめるわけですよ。
ああ、なるほど。
でそのイベントを見るためにはその育成モードでポイントを重ねていくとストーリーが解放されて見られるっていう。
はあ、やめ時っていつなんですか？
ないですね。
やっぱないんだ。
ない。
やっぱない。
僕そろそろ1年経ったからさすがにやめようかなと思ったら、うん、また新しいクライマックスモードってのができまして。
クライマックスモード、
はい、
もう行動さもう予測されてる、
ね、予測されてる感じ。
そろそろやめ
たかなと思われてるなと思ったところで新しい。
そう、完全に釣られてる感じで、はい、もう再現の犬なんで僕。
すげ
え。再現の犬
やめてください。そんな言い方。
プリコネもやってるんで本当に再現の犬です。
わあ、プリンセスコネクトもやってるんだ。
やってますね。
オタ活編集部の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ウーと申します。ウーさん、
はい、
私は九州の大分に住む、あ、長浜さんと同じですね。同じ出身ですね。1979年生まれ、中年男性です、
うん、
熱量と文字数は全身タイツの回から拝聴していますが、
あら、最初やん。
ずっとサイレントリスナーでした。
え
やっぱいるんだな、こういう人ね。しかし編集長の石の裏発言以降はちらほらとサイレントリスナーさんたちが地上に出てきているのを最近感じて、私も今回筆を取ってみました。うわ、ありがとうございます。というのも珍しいことに東京の次に庵野秀明展が大分県立美術館で開催されるということで、これは必見だと足を運んだ次第です。展示は庵野監督が作ったものと庵野監督が作っ、これから作るものが並べられていてすごく見応えがありました。私もそうだし、おそらく多くの人が期待していたと思うエヴァンゲリオンについてはそれほど多く割かれているわけではなく、ちょっと残念でしたが、最大のヒット作だったけど監督を構成する中では他の作品とさほど変わらないということなのでしょう。まあ、東京でやってた時はそのちょっとジオラマ的なかなり大きい展示ありましたけどね。庵野作品はトップを狙え、エヴァンゲリオンテレビシリーズと映画序波球シーン、彼氏彼女の事情、シン・ゴジラと見ましたが、
うん、
私自体が新アニメにハマったのが2006年あたりで、うん、大人になってから触れた作品なのでそこまで思い入れがあるわけではありません、うん、それでもエヴァンゲリオンは十分見せられた作品なのでいろんな展示が見れたのは嬉しかった。今後の庵野監督作品も楽しみになりました。できれば特撮だけでなくアニメも作ってくれることを願います。これからいろんな地方もあるみたいなのでお近くに来た際にはぜひ行ってみてください。報告は以上です。それではごきげんよう。ウーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
九州から。 でもやっぱすごいね、九州の人がやっぱり見たいと思って行くんだね。あの監督やっぱすごいね。
すごいな、
福岡ね、
すごい監督さん
なんだな。そう、大分なんですよね。
すごいな。え、あの作品ってどうですか。
この人今ナディア言いました。
ナディア言わな
かった。
ナディア、じゃあ見てほしい。
ナディアを見る楽しみが残ってますから、
ね、あ、そうですね、人生の楽しみ、
まあ、答え合わせだよね。
僕はトップを狙いが最初ですね。トップのないのはハマって、はい、あの OVA だったじゃないですか、はい、あのブックボックスって沖縄のビデオボックスさんにこっそり書いてましたね。
だそれおっぱい揺れるからでしょ。
違います。なんか興味、ノリピーの方にむしろ興味あって書いたんですよ。それがだったんですね、うん、ノリピーが、うん、そしたら1は、まあ、1巻はまだ普通だったんですけど、2巻からとんでもない展開になっていって、うん、最後大号泣っていう、うん、アニメであんな号泣したのはあれが初めてとかじゃないかなって、ね、もう思い出深いですね。
そうなんだ。
最終回良かったもん、
ね、良かったですもんね、うん、まあ俺エヴァも好きだけどカレカノはすごい好きだったんで、
はいはい、
続編作ってほしいなってずっと思ってた。
カレカノでもこれ言っていいですか、はい、カレカノで言うんだったらカレカノは庵野監督作品って言っていいのっていうところもある、
まあ、微妙なところ、
難しいところだよ。原作好きだからと、
うん、いや、つうか3話ぐらいまでですよ。
そうそう、途中でね、
もうあの庵野さんって見てても思いましたけど、はいはい、庵野さんだなって思うのもやっぱり3話ぐらいまでですよ。あとからもう明らかに変わる。
だからなんかフォーマットがすごい好きだったんだよね、うん、なんか声優さんが次回予告
した、あーあーありましたね。
ね、
いや、もっと森山さん可愛かったな。
ああいうなんか恋愛、ストレートに恋愛っていうのをやるっていうのはね、ちょっと見てみたいよね、うん、はいはい、
確かに。
俺本当にあの3話見た時に本当にこのエヴァンゲリオンの人天才なんだなと思ったけどね。あ、でも変わっちゃうんだ、評判良くないんだこれ、なんでって思ったけどね。
なるほど。え、沖縄でそういうの来たとかある、展示とか。
いや、ないんじゃないですかね。全くって言っていいかなと思いますね。アニメイトができましたけど結局展開せずに終わりましたからね。
あ、え、終わっちゃったの、なくなっちゃったの。
もうすごいちっちゃくてですね、そこから展開するのかと思ったら全然もうやっぱなくて、女性が来るぐらいですからね。だからいや今も聞かないですよ、やっぱいざアニメ関係に関しては。
これからなのかもしれないよ。だネットでやっぱり見られる環境が整っていくと、地方の人ってやっぱり東京の人たちほど数見てないっていう、よく聞くじゃん、はい、やっぱやってないっていうから、見られるようになったら違うのかもしれないよね。
そうだね、
うん。
続いてフグ次郎さんからいただきました。熱文字メンバーの皆さんこんにちは、フグ次郎です。
こんにちは。
名作と呼ばれるアニメには美味しそうな食べ物がつきものですよね。代表的なものはやはりジブリアニメでしょう。天空の城ラピュタに登場する食パンに目玉焼きを乗せたラピュタパンは誰もが一度は食べてみたいと思ったのではないでしょうか。私にも一度アニメで見た時から食べてみたいと思っていた料理がありました。それはテレビアニメ白明と巫女地に登場する揚げ山芋です。揚げ山芋は白明と巫女地第11話汚しの汽車雨と天からにて、主人公の2人が乗った汽車内の食堂車で売られているホットスナックとして登場。その名の通り山芋に衣をつけて油で揚げた料理です。ずっと食べてみたいと思ってはいたのですが、自分で料理をする習慣がないこともあって時間の経過とともにその存在を忘れていました。しかし昨今のステイホームで時間があり余り、思い切って自分で何か作ってみようと一念発起。その一環でネットでなんとなく揚げ山芋に似た料理のレシピを探してみました。するとそこで衝撃の事実が発覚。なんと白明と巫女地のアニメ公式サイトに本物の揚げ山芋のレシピが丸々掲載されていたのです。
ほ
ー、なんでもっと早く気づかなかったんでしょう。
本当ですよ。
と後悔してもしょうがありません。早速材料を集め揚げ山芋を作って食べてみました。結果大満足。初めてアニメで見たとき想像していた揚げ山芋の味がついに現実のものとなったのです。味はジャガイモを揚げたものよりも甘みがあり、夕食のサイドメニューから小腹が空いた時の腹ごしらえまでどんな場面にもぴったりです。このメールで興味が湧いた方がいらっしゃいましたら、テレビアニメ白明と巫女地の公式サイトメニュースペシャルで下にスクロールすると森の食卓というコーナーがあるので、その一番上にある汽車の中で食べた稲荷弁とキュウリサンドとスープとビールと揚げ山芋をクリックしていただくとレシピが載っています。ぜひ 調理時は山芋の皮を剥くとき表面がヌルヌルするので滑らないように気をつけてください。
優しい人。
あと油を使用するので火傷には注意してください。以上が最近のおたかつ報告になります。作中に出てきた料理を作って食べるという経験は初めてでしたが、作品をリアルに感じることができて最高でした。新年度を迎え忙しい季節になりますが、皆様どうかご自愛くださいということで、福次郎さんありがとうございます。
ありがとうございます。
食い物ね、あるよね。
国さんなんかはこう料理するじゃない、うん。なんか再現したこととかないね。
あの作品の中の再現っていうことではないけど、この間あれは作りましたよ。あの精進料理のうなぎのかば焼きは作ってみましたよ。
何それ？
レンコンでかば焼きを作るんです。
え？どういうこと？レンコンをするの？
レンコンをすりおろして小麦粉と卵を混ぜて、海苔を背中にして身を乗っけて焼く。
ああ、うなぎのかば焼きっぽく見える。
つかね、うん、俺はそんなにうなぎ自体そんな好きじゃないのよ。レンコン大好物なんで、レンコンの違う食べ方食べたいなと思って。昔なんか精進料理で見たぞって思っていろいろ調べたらもういっぱい出てるわけで、その通りに作って食ってみたのよ、うん、見た目はね、まあまあ、まあまあよくできてよくできた模型ですねぐらいなんだけど、食ったらびっくりするぐらいうなぎで、
い
やここまでうなぎだったら俺ちょっとうなぎそんな得意じゃないんで、いやちょっと俺もっとレンコンで食べたかったんだけどなと思って1回だけ作ったきりだね。
うなぎ味なんだ。
うなぎだよ。
そっちがむしろポイント高くないですか。
だからうなぎ好きな人は俺全然おすすめ。食感がねうなぎなの。
すごいっすね。
びっくり
は違いすぎでしょ。レンコンのうなぎですから。
いやでもね、あの淡白な感じでサクサク食って、でうなぎってなんとなく小骨が当たるじゃん、ちょこちょこっと。
あります、
ね、それがねレンコンすりおろしたらってね、全くそのままなのよ。驚いた。びっくらこいたよ。
タレもちゃんとあのタレも感じで。
そうそうそうそう、自分で作って。でもみりんと醤油と砂糖じゃん。
ただの料理番組じゃん。
SDGs 的なね。
作品の中での食べ物どう？
僕はですね、一番こう、歴代1位はですね、ドクタースランプあられちゃんの中で、いいなと思ったのが、あのガッちゃんっていうですね、ちっちゃなキャラクターがいて、はい、何でも食べるんですよ。
お皿じゃないやつ
、うん、でね、あられちゃんがなんかソフトクリーム食べたいってなったんですね、うん、でどうしたかっていうと、ソフトクリームの素をガッちゃんに食べさせるとお尻からソフトが出るっていう。
鳥山先生
っぽい
な。あれうまそうでですね、でせんべいさん来てですね、なんだこれはって食べて、あ美味しいなったら、ケツから出てるとこ見て、ブーっていう一連のくだり。でもね、あれ多分味は美味しいんですよ、絶対に。分かっちゃうんで、天使なので、実はもうね。あれは生き物じゃないですから。絶対うまいんですよ。
ガッチャン2匹になった時びっくりした、ね。
驚いたね。
鳥山先生、
天才だよ。そんな展開がと思って。面白いです。あ、俺、最近1回やったことあった。
何
俺ね、あの、カリオストロの城のあのスパゲッティ。
おお、
あのだ、あれだ
け入ってるよね。
そうだからソーセージと
で、
あ、あのすごい山盛りっていうのにあ
って、はいはいはいはいはい、
あ、そうだから、あれ何人前ぐらいだったかな、10とか20ぐらい作ってみて、そのくらいでしょ、うん、でもあれやってみるとできないってことがわかるんですよ。いや、あの盛るじゃない、あの茹でて、まあ、絡めて、基本的にただのスパゲティだからできるかなと思ったら、自重で自分の重さで平らになっちゃう。
そうなんですよね。
そう、山ならねえの。
僕も慣れしましたよ。もう 5人前くらいでしたけど、
そう、もう無理なんだよね。べちょーってなるだけで、ああいう風にはならねえんだと思ってさ、すげえショックだったって覚えてる。
なるほど。
多分水分をもっと少なめにするだった時に学校給食にあったやつができたんですよ、多分。
あ、その辺でも、ね、まあまあね、
なるほどね、
うん、
ちょっとボソボソの、ね、
ボソボソにすればそうするとまずいんですよ。
でもあの量になるとやっぱりぐちゃっといっちゃうのかもしれない、ね、
あれはアニメのマジックだったんだ、ね、
かもしれない。
なるほど。カズさんは思い出の料理ありますか、作品の。
僕基本的にまずアニメに出てくる料理が大嫌いで。
なんで
ハラスくんで。いや、だって夜中なんですよ、僕大体アニメ見るのは。で、あので、異世界食堂って僕大好きなアニメなんですけど、
あった
毎週うおー俺食えねえのかこれみたいな感じでもだい苦しむんです、あれ。
俺食えねえのか
って。そう、それのね、なんかね、食べた感がしないのが悔しくて。
なるほど、
うん、 でもアニメは好きだから見ちゃうんですけど。
難しいオタクだなカズさん。
そうなんです、めんどくさくてごめん。
ヒロインとイチャイチャしたら腹立っちゃうし、料理出てきたら食えねえのかよってなっちゃうし、
嫉妬深いんですよ多分。とか7つの滞在でいうともう嫉妬みたいな
もの、ね、面白い
罪ですね、
はい。じゃあ続いてはですね、どうしようかな。
ゆるキャンプ見るとキャンプ飯憧れるけ
ど、あ、いやそうですね、
きっと美味しいって思うよね。
なります、なります。
あれだったら僕カップラーメン食べたじゃないですか、うん、2期の1話で、うん、もうそのカップラーメンが超うまそうだった。
いますよ、山ん中行くとカップラーメン食べてる人もいます。
あ、やっぱいるんだ。
お湯を、僕、俺はクッカー持っていくんだけど、クッカーじゃなくて、だ今すごい魔法瓶があんのかな、うん、高い温度ずっと持ってやって、うんうん、おじさんが一人でカップラーメン食ってんのよ頂上で。
へ
え、でもクッカー持ってないと思ったら、その特殊ななんか魔法瓶みたいなの持って、温度が持つのか、
一
人でツルツルツルツル食べてた。かっこいいですね。
アニメ枠の増減に関する件ということで、会計記者よりいただきました。
増減、
熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
新年度になりまして、アニメのみならず番組編成が大きく様変わりするニュースが飛び交っています。その中で昨年度テレビ東京系ながらゴールデンタイム展で帯でロボットアニメが放送されると、個人的に湧いていた新幹線変形ロボシンカリオン Z が1年で放送終了することとなりました。その放送時間帯から放送回数が気になり、番組にもその旨のお便りを送らせていただきましたが、ありましたね、
うん。
結果は昨年4月からこの3月までの全50週の放送期間で全41話、1年もののロボットアニメで見るとやや少ないですが、ゴールデンタイム帯というのを考えると9大点といったところでしょうか、うん。ちなみに関東圏では東京 MX で早速4月から再放送され、それに合わせて YouTube 配信チャンネルでも再配信されるそうです、うん。シンカリオン Z 終了後の後番組も期待していたのですが、残念ながらアニメ枠は継続されず、前番組で放送されていたバラエティ番組がレギュラー放送に復帰するようです。また同じくテレ東系木曜平日夕方帯に放送しているシャーマンキングも4月に約1年間の放送を終え、アニメ枠自体も廃枠となるそうです。平日夕方帯アニメ枠はいよいよ金曜日だけになってしまいます。そんな中、ガンダムの新作テレビシリーズが秋からスタートするというニュースで、日曜夕方5時枠が復活するという朗報も。しかも4月からの呪術回戦の放送から開始するようです。ガンダムシリーズも本戦系の放送はいよいよ深夜帯になるのではと覚悟していたのですが、まだまだ夕方の顔として残っていることにホッとしております。テレビ放送で見るアニメのトレンドが朝か深夜かの時代になってしばらく経ち、今や後追い配信があるか否かが物を言う時代になってしまいましたが、テレビで慣れ親しみ見られる地域に憧れた枠がなくなるのはやはり寂しいものです。ということで、会計記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうか、アニメの枠が ね増えたり減ったりしているということなんですけれども、カズさんどうでしょう。
僕は個人的には気にしたことはないんですけども、割と増減があって当たり前なので、その辺は別に減ってもまた、例えばテレ東からだいぶアニメが減った時期があった時に僕は悲しい思いをしたけども、でも総数としては増えていってたわけですよ、
結局。
だそのあたりね、アニメーターさん頑張ってくれてるんで、まあ時の移り変わりだなぐらいの受け止め方ですね。そっか、でもガンダム復活するんですね。
そうなんですよ、
嬉しいですねこれ。
はい、
なんとかの魔女って言ったっけ、
水星の魔女主人公なんですよね。
女の子っぽいよね。
え、女性主人公なんですか。
いや、あ、そうなん
だ。ネットニュース出ました、
タイトルだけ出て、機動戦士ガンダム水星の魔女みたいなタイトル、間違えたらごめんなさい、確かこんな感じ、
ね、いただいてます。ガンダムシリーズということで、オグナ記者よりいただいております。今年秋にガンダムの新テレビシリーズ水星の魔女の放送が決定しました、
うん。
主人公が乗るガンダムエアリアルを見て、今頃のデザインってこういうのがいいのかと思ってました。そこで皆様にお聞きしたいことがあります。私が今から老害めいた発言をすることをお許しください。ガンダムテレビアニメ初の女性主人公どう思いますか。もちろんコミックや外伝のアニメなどで女性主人公はいますし、素晴らしいキャラだと思います。今回も良い作品になればと思います、否定はしません。ただファーストからガンダムの戦争のイメージとしては、戦争、ここで言うのは特に血を流すものは男の仕事であり、女子供を守るためにあるという気がします。無論モビルスーツに乗って戦う女性パイロットもいました、 男性よりも強く美しく素晴らしいパイロットもいたと思います。ただアナザー世代、特にガンダムウィングやガンダム X を見て一番感銘を受けた世代としては、血を流すのは男だけでいい、そんな歪んでるかもしれない考えがあります。特にガンダムの主人公はアムロレイから始まり、心身の摩耗、死に別れ、差別などいろんな辛い目を負っております。男だけが辛さを背負うものはもうない時代なのかもしれません。ですので初の女性主人公に女性だからこそできる表現の期待と同時に、お前が戦うのかと何か苦しいものを感じます。長文と古臭いかもしれない考えを書いてしまい申し訳ありません。ということで、小倉記者よりありがとうございます。まあ、もちろんね、まあ、昨今 の、 そのジェンダーの常識とかコンプライアンス考えたら女性主人公全然あって当たり前なんですけれども、まあ、ガンダムという歴史の中、まあ、あと血を流すのはねどうなんだっていうところもあるかな。どうでしょう皆さん、まず国井さん最後に伺いましょう。まあ、多分国井さんはもう何でも OK って思うんですけど、
いや僕的には、まあ男女よりもまず子供を戦争に立たせてる時点でそこで一個ハードルが上がってるわけじゃないですか。
まあ、エイジね、そうですね、
割とだからそこで受け入れてる分、もう男女は関係ないんです。僕にとってはやっぱり男女よりも子供を戦場に立たせるのところを、ね、で一回ハードルを超えてるんで、
10代だもんね、
うん、だから女性主人公、まあ時代だなってことで普通に受け入れられます。
確かにエヴァンゲリオンだってシンジ君14歳だ
もん
ね、
うん、ま
あ、子供ですよね。伊賀君どうでしょう。
僕はあのゼータガンダムから入った世代なので、やっぱまだフォームのための影を追ってるところがあるんですよ。だからあのストーリーさえなんかペラペラじゃなければすごくいいと思いますよ。でも女性にしたからにはやっぱり変な女性独特のドロドロっていうのは描かなかったら嘘だなと思いますけどね。
俺はもう見てみたい、
うん、
なるほど。
というのはあのガンダム作るんだったら乗せるの男っていうのは多分手堅いパイが女性視聴者だったからだと思うんだよ。だから誰が声優やるガンダムなのかっていう、
うんうんうん、
で、まあ、ビジュアルもイケメンにすれば、まあ、見てくれる人は固いわけじゃない、
はいはい、
プラス従来のガンダムファンも持ってこれるわけでしょ、
うんうん、
だから男性主人公にした方が置きに行けるわけさ、
うんうん、そうでしょうね。
だけどそれを今回やらないっていうのはすごい大きい挑戦だと思うのね。
なるほど。
で俺はやっぱり強い女が好きだから、
うん、好きですよね。
大
好きですよね。
だからまあそうね、キシリアも好きだったし、
いいですよね。
あとセイラさんがねちょっとコックピット入った時とかすげえ燃えたし、はい、まあ、ララーもね良かったし、いやそう考えたらなんかねかっこいい女の子とかだったらいいんじゃないかなって思うんだけどね。だそうなると俺らがやっぱぶひらないとやっぱその伝統ってなんか途絶えちゃう
よ。確かに、
なるほど。
そうですね、我々だけでも、
うん、そうでしょ、
めっちゃ応援しないとじゃあ、
うん、だからガンダムってやっぱシリーズごとにやっぱ客層を変えてきてる歴史があるから、
はいはいはいはい、
ああついにそっちもうほんと大滑りしてでもやっとくかっていう時に来たんだなっていう感じはあるけどね。国さんどうでしょう。
僕は随分時間かかったなと思いましたけど、
ね、そうだよね、なんで今までやらなかったかっていう、
まあ、だからさっきカズさんは年齢の話出ましたけど、
そうだよ、
だからこれ中身僕全くあらすじも何も知りません、うん、タイトルだけだったんで、うん、CM いたらだからその青年少年を書くっていうよりは戦争どういう風に書きますって話だと思うのよ。それによっても全く違う、二極化に分かれるから。だってウイングの代わりで女の子を置いて、だって今大きな剣持って魔法を使ってやーっていっぱいあるじゃん、
はい、確か
に。あれでも戦争かって言われると微妙なラインで描いてるでしょ、
うん、
じゃあガンダムの最初のラインでガチなあの本当に戦争今描きますよっていう風になった時に女の子がでアニメキャラっていうともう峰麗しいわけですよ。それがじゃあ敵の手に落ちたったらどういう風になるか分かりますかっていうようなところをどこまで描きますっていう話なんです、
うんうん、
だから本当にロボットも乗ってかっこいい戦闘シーンの作品なのか、うん、それともいや戦争マジで描きますよ女の子で女の子の視点でっていう風なものなのかっていうところでは先ほど編集長言った通りにどっちに行くんだろうこれ、
うん、
ガンダムだからこそだって触れるよこれ、
うんうん、
ガチな方に俺は描くよっていう人たちが集まって作ってるんだったらそっちもいけるし、うん、要はだって G ガンダムのようにアクションバトルアクションだよ、うん、可愛い女の子みたいだろお前らっていうのも ガンダムでも出てきたかと、
う
ん、
そうだね、
全然ありじゃんかと。で、歌も歌うんだろ。サンライズはもうその技術持ってますから。
そうですね。
開けてみたらインフィニットストラトスかもしれない。
ありがとう。
もしかしたら
嬉しい。
嬉しい。俺らだけが喜ぶ。俺ビキニアーマーのラブライブになるんじゃないの。
ビキニアーマー、そうだよね、見たいよね。
いやだからどっちなんだろうっていう、でもドキドキ
ある。まだそいつかと思うんで、まだエアリアルっていう新機種を作ってるってことはやっぱり、
うん、そうだね、
戦争寄りなのかなってはちょっと思います。
まあね、多分ガンダムっていうぐらいだからね、うん、とは思うけど、う
ん、ちょっと期待ですね、この秋からどういうふうになるのかっていうところはね。じゃあもう一通いきましょう。長野由紀さん、いつも長いメールありがとうございます、はい、カウンターコンテキストという概念についてというちょっと難しそうな熱文字っぽいメールが来ました。
僕大丈夫ですかね、ちゃんと聞けるかな。
こんばんは、長野由紀と申します。冬アニメもいろいろ楽しませてもらいました。その中に怪人開発部の黒市さんがあります、うん、これカズさんのね、
うん、一押しの、はい、
そうですね。私は元ネタがわからないところがたくさんあるのに楽しく見ることができました。それはストーリーにカウンターコンテキストという概念が盛り込まれているからではないかと思います。これは日本語で検索してもヒットしません。真逆な文脈というくらいの意味です。黒市さんが働いている悪の秘密結社アガスティアは現実と対極の存在です。しかし怪人の開発にあたり予算獲得のためのプレゼンを行い、十分な予算が獲得できない場合は怪人のスペックを落としたり、幹部のメギストス様が社員の福利厚生に気を使うところがリアルです。ありえないことにリアルをぶち込んで生じるギャップに笑えるんです。これはアガスティアの怪人たちも例外ではありません。ウルフベートは男にするはずだったのが幹部の横やりで女子に改造されて戸惑っています。 TS もカウンターコンテキストですよね。この要素は奇跡声にも見られます。今期の話題作です。円盤が売れてます。どこが受けたのかというと、私はマリンのキャラだと思います。彼女はピュアなギャル。これもカウンターコンテキスト。アニメにはオタクに優しいギャルがよく登場します。辰夫さんもおっしゃる通り現実にはまず存在しないと思います。でもそのギャップでマリンを可愛いと思ってしまうんです。しかもマリンはチョロイン。オタクの夢がてんこ盛りまた天真爛漫なマリンと生真面目な五条くんの性格もカウンターコンテキストになっています。そして真逆な価値観を持つ2人が相手の価値観を認め合う寛容な態度が救いになって見ているオタクの希望につながっているのかもしれません。カウンターコンテキストの面白さは真逆のものが混じり合うことで生じる脳の混乱だと思います。しかし真逆な文脈をぶつけると言っても何でもいいわけではありません。冷静に考えると納得できる点が必要だと思います。黒市さんの場合、悪の秘密結社を維持するのには資金を稼ぐフロント企業も必要だし、怪人を開発する部署などの会社組織も必要でしょう。世界征服を達成するなら組織が崩壊しないように労働環境を整備することも必要ですと考え出すと納得できる気がします。絶対ありえないことだけでは冷めてしまうけれど、リアリティを感じさせる要素を含ませることで見る人を引きつけているのだと思います。柳田理香先生みたいな文章になってしまいました。空想科学読本シリーズもカウンターコンテキストなんですね。キセコイも黒市さんも2期希望です。 iPhone13 から送信ということでね、はい、ありがとうございます。カズさん理解できましたか。
半分ぐらい
、うん、でも黒市さんね、うん、こういう見方してる人いるんですね。
面白いですね、うん、でもあれって結局こう怪人の現場というところの非日常と、うん、多分あの社会人あるあるの会社だとこういう感じで上司からよくやり入ったりとか、開発費がとか、あの福利厚生とか、あのあたりの現あの日常感のそのギャップを楽しむんで、そういうギャップも多分あの彼はそういうカウンターコンテキストって言ってると思うんですけど、確かに
掛け合わせね、
そう掛け合わせとかギャップが面白いんですよね、結局作品って全て。
だからやっぱ純情ロマンチカの話になっちゃいますけど、
あれどういうことですか。
お兄ちゃんの友達に家庭教師を頼むと、
うんうん、
その家庭教師が、まあ、イケメンの、 あの、まあ、芥川賞作家みたいなで東大卒っていう全くその家庭教師やる必要がない人なん
ですそうです、
ね、その人にお願いして、まあ、あの同居生活が始まるっていう意味がわからないじゃないです
か。わからない、
はい、でもやっぱその掛け合わせなんでしょうね。その芥川賞作家、東大出身、 で家庭教師するっていう親友の弟を家庭教師するっていうそこでなぜか恋が生まれる
非日常だな
非日常、ね、
なぜかなのか
日常に作る、
まあ、なんだけどなんか途中やっぱ作家らしくいろんな仕事について行ったりだとかなんかそこら辺のディテールはさなんかあるわけチョコ材なディテールはあるわけだ
チョコ材っていうか、あの好きなのその作品
大好き大好き、うん、そういうところが好き
やっぱ一個大きな嘘をついて小さい嘘はつかずに細かいところにディティールを積み上げていくのやっぱうまいです
よね。そうだよね。
そこ重要ですよね、うん、全部嘘じゃダメだし全部マジ全部本当でもこれ面白いかっていうと面白くならないんだよね。
そうなんですね、うん、
といったわけで今回メール特集でございました。
した